こんにちは、フェルモンド斉藤です。エイロジク音声講座、今日は第132回をお届けします。講師のテノール斉藤正明先生です。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
今日のテーマは、
はい、
結論から話す、アンサーファーストの原則とは、ということですね。
はい、
もうタイトルでですね、
はい、
今日タイトル何にしようかっていう話をしてたんですけど、うん、
はい、
まあ、結論から話すというお話なので、
はい
はい、
もうそのまま
結論から話す、
はい、
で今日キーワードでアンサーファースト
よく聞きますね、
はい、ということで出てきますので、
はい、
その話をですね今日はしていきたいなと思います。
はい、
最近の体験談ということで、
はい、
この、まあ、結論から話すということについてですね、
はい、
まあ、相談があったということなんですけど、
はい、そうですね、
どんな
感じだったんでしょうか。もう相談というよりも、
はい、
なんて言うんでしょうね、怖いことがあって、
はい、
警察に通報して助けを求めてるみたいな、
んうんうんうん、
そんな、
はいはい、みたいなね、
勢
い、はいはい、
職場で、
はい、
自分のこうが指導をしている部下ですよね、
はい、
が報告に、自分にじゃなくて、うん、また別のこうちょっと上の人のところに行って、
はい、
あることを報告をするという、うん、で自分もちょっと離れたところにいて、
そこは聞いてい
く、はい、でそうしたら、まあ、報告をして、まあ、大丈夫だろうなと思いながら聞いていたら、うん、突然、
はい、
何が言いたいんだと怒鳴られて、
上司がですね、
はい
はい、言ったわけですね。
そうそう、
はい、
大金は何が言いたいんだ、
うん、
さっぱり何言ってるかわからない、
はい、
突然激怒されて、はい、ものすごく激しく、
うん、
でそれを聞いていて、まあ、自分としては責任も感じてしまうし、
うん、
自分が指導していた部下だけに、で自分も怖いし、
間近で聞いててね、
はい、だからそこにこうなんか助けに行って、でいやいやいやっていうのもできないくらい、うん、自分ももう怖がって、
はい、
もうビビってしまってっていうことがあって、でなぜ そこまで激しく怒られたのかっていうことが後から分かった、う
ん、しかも突然ね怒られて、
そうなんです、
はい、
しばらくはこうずっとその部下が報告をして話をしていた、それを聞いていてくれたんだけれども、はい、いきなり怒りでもう切れたかのように、
うんうん、
これは結論から話さなかった
っていうことなんですね、
はい、それがまあ後から分かったんだけど、
まさに何が言いたいんだって言ってるわけですから、
はい、まあ、最初のうちは今こう話していることも大事なのかな、うん、これをぜひ伝えたいと思ってるのかなと思って、うん、で聞いてはいたんだけれども、もう途中で一体このなんか君のストーリーにいつまで自分は付き合ってやればいいんだみたいな、
ずっと我慢してて、
はい、
ね、我慢の限界に来てバーッといったんでしょうね、
はい、でこの結論から話すのが大事ということは、うん、この職場の研修でも言われていたし、自分もこう言ったことがないわけじゃない、
うん、
でもこんなことが起きちゃうからねっていうふうに、ここまで重大事になるからねっていう言い方はしてないと、
う
ん、
そうですね、
でちょっと責任を感じてしまって、はい、うん、というんですね。
なるほど、まあ、それが今日、ね、その結論から話す大切さっていうことを、まあ、伝えていきたいなと思うわけですけれども、
はいはい、
まあ、今日1年の最初なので、
まあ、一発目ですね、
はい、今年1年は、
はい、
この話し方をレベルアップして、
はい、
まあ、充実した年にしたいというふうに思うわけですけども、
そうですね、
なので、まあ、新年ね最初なので、はい、まあ、基本的なことでありながら、まあ、結論から今回話すということは、
はい、
すごく基本的なことでありながら、
そうですね、今までもこう、うん、触れたことがないわけでもないですね。
ではないですね。でもなかなかこう今話もありました通り徹底されにくい、
はい、
うん、でもこう徹底していけば非常に効果的なテクニックでもあると、は
い、非常に効果が高い、
まあ、それをこうそのアンサーファーストを今日は取り上げていこうかと、
はい、
いうことですね、
はい、
はい、まあ、今冒頭で、ね、急に 怒られたっていう話がありましたけど、
はい、
まあ、結論から、まあ、話さなかったっていうことなんですけども、そうですね、もう少し掘り下げていくと、
はい、
何が原因、さらにその何が原因だったかっていうことですよね、はい、
そうですね、その、まあ、自分その部下が伝えようとして、うん、なぜ先にこうでしたという結論を言わなかったかというと、うん、はい、こう、まあ、報告内容が、
う
ん、まあ、ネガティブな、
そうですね、
あまり嬉しくない、はいはい、だから相手が喜ばないだろうな、なので、うん、ちょっとこう言い訳から入る、
外からこう固めていこうとしたわけ
です、はいはい、で最後結論を伝えれば、うんうん、まあそれだけやることはやったし、
はい、
まあ、今回はしょうがないだろうと言ってくれるかなという感じが、はい、まあね、こう旗から見ていてもちょっとそれは感じられたというですね、うん、スパッとこう切り込まなかった
っていうことですよね、
はい、
まあ、そのね、外からこう固めてって、
はい、
でも聞く方とすれば、まあ、今回上司とすれば、はい、
うん、
とにかくその結論を聞いて、
はい、まあ、
判断しなければいけないっていう、
ね、そうです、
次が待ってるわけです、
はい、
でそこがまあ共有、そこに温度差が、
はい、
まあ、あったんだろうと。
そうですね、こう共有してから、
うん、
これが起きた背景は、
はい、
理由はという話をしてくれれば、ね、この同じ気持ちでこう聞けただろうに、
うん、
そのこう共有されていない状態で、まあ、つまりはちょっと上司を置いてけぼりにして、
はいはいはい、
こう話を、自分の中ではもう結論は分かってるわけですから、うん、もうそれをちょっと脇に置いて進めていってしまった
っていうことですね、
はい、だからこうその言い訳の部分を話している間、うん、自分側は結論を知っている、
うん、
でも相手はまだ知らない、
そこですね、
はい
はい、
この差が起きてしまった、
うん、
これが問題なんですよ、
でその情報の共有、まあ、共有前提っていうんですかね、はい、
そうですね、
ここがされてない状態がずっと続いたと、
はい、
まあ、相手からすればすごいストレスですよね、
ですね、うん、だからそれで結果的にそういうやり取りがあって頑張ってうまくいったのか、
うん、
それともダメだったのかっていう、まずそこを言わなきゃ分からんだろうっていうところなんですね、
う
ん、
例えばこうクレ、例えばお客さんからのクレームだとします、
はい、
で、まあ、それを報告に報告を今してると、
はい、
だとしますよね、
お客様からこんなクレームをいただきました、
ちょっと今お客様からこういう要望がありまして、はい、ちょっとそれをちょっとこちらの話し方があまりうまくなくてですね、
うん、
まあ、ちょっと今お客様とこじれてまして、
怒らせちゃった、
でお客さんが今ちょっとこういう、はい、要求をさらにしてきて、
はい、
まあ、ちょっと大変お怒りになって今電話がつながってますっていう、一番やってはいけないね、
はいはい、
ということってでも結構あると思うんですよ ね、うん、
ね、
だ収まったクレームなのか、
うん、
今まさに進行中でこの瞬間、
はい、
ちょっと判断してもらわないと
っていう、もう即座に判断をしなければ、うん、
そういうのもね、
だから
前提として、はい、すみません今ちょっと電話がつながってるんですけど、
うん、
今お客様お待たせしてるところなんですが、はい、って言えば、まあ、すぐ、
はい、
スピード感も、
ね、その対応が変わるわけですよね、
まあ、そのあたりのこの共有ですよね、
はい、
まあ、それがこう結論から話すっていうところの一番の、まあ、ポイントであると、
はい、
うん、
こう今の例は本当にこう、まあ、激しい反応が起きたという体験談なので、うん、
はいはい、
そこまででなくても、
うん、
もう少しソフトな言い方でも、はい、こう同じことをやらかした、
うん、
言われた、
うん、
という体験は結構見聞きしてるんじゃないでしょうかね、
その結論を言わなかったことによって、
はい、
ちょっとした
ちょっと何が言いたいのか分かんないんだけどとか、
うんうん
うん、先にこうどうなったか言ってくれるとかっていう言い方をこう求められた、
ね、
うん、
はい、
それは相手がまだ優しいから、
うん、
いいもののさっきの例と本当は紙一重なんですよね。
そうですね、
はい、うん、結構ギリギリのところにいて、
うん、
ちょっと結論を先に聞かせてくれる、うん、と相手はもうなんかね、こう血管を浮かせながら言ってるような風に考えた方がいいんだろうなという、
うん、そうですね、
はい、
これはその今上司と部下みたいな、ね、会社の中での切羽詰まった、
はい、
ような状況ですけれども、
はい、
それ以外の普通のプライベートの関係でも、
はい、
ソフトにこういうことが起きるわけですよね、
はい、そうです ね、今ちょっと食事行くんだけど一緒に行く、うん、なんて言われて、
はい、
時にうーんと今日ちょっと朝寝坊してるんですよ私で、さっきここに来る途中で駅で売店でちょっとサンドイッチとか買って、うんうん、知ってますそこ の門前仲町の駅でカツサンドのあれ売ってて
行かないんでしょってもうお昼行かないんでしょっていうね、うん、
そうで結果、
はい、
ね、いやいやどっちなのって、うん、今行くのか行かないのか、うんうん、もう時間ないからっていう時にいやで軽いパンだったからお腹空いてるんですよ
行くんですよっていうね、うん、
なのかって分からないっていう話し方を
それに似たようなこと結構、うん、プチ結論から言わない、
はい、
カンバセーションみたいなありますよね
だからそこで一言だけ、うん、いいですね行きます、うん、私ねちょっと今お腹空いててっていう流れで言う
だったらもう動いてます
か、ね、はい、
あとよくあるのが、
はい、
来週の日曜日なんか予定ある、
あ来週って何かあるんですか
そうそう、はい、これって結構困るじゃないですか、
はいはい、
ね、それが初めから、
はい、
じゃあ来週日曜日ちょっとお寿司食べ行こうと思ってるんだけど、はい、行かないって言ったら、
はい、
まあ、日曜日空いてるか空いてないかもそうですけど、
はい、
まあ、お寿司に行きたいか行きたくないかないかもあります、
ね、いいですね、
それが空いてるってうかうか言ってしまったら、うん、じゃあディズニーランドのチケットがあるんだけど、はい、一緒に行こうよっていやそれはないなっていう
あるいは買わないとか
買わないとかねその結構そういうのってあるんじゃないかな、
うん、はい、
うん、
だそこでこう結論を先にパッと意思表示をするだけで、
はい、
こうストレスがかからない摩擦が減るという
そうですね、
はい、
まあ、今日それを話し方の基本アンサーファーストということで言っておりますけれども、はい、
まあね、はい、話し方なので、
はい、
話し手と聞き手は必ずいるわけですから、
うん、はい、
ともすると、うん、こう聞き手のせいにしたくなるっていうこともあるかもしれない、
うんうん、最後まで話聞いたらいいじゃないか、
はいはいはい、
はい、
でもまあそう考えてしまうと、うん、今度自分が話し手になる時のこの話し方レベルを高めるという努力をしなくなってしまうので、
そうですね、相手のせいにしてしまう、
はい、例えばさっきの上司、そこまでどうなることないじゃないかって、ね、うん、言えば言えるんだけれども、でもどういう順序でどういう話し方をしたら怒らせなかったかなということをまず自分が話し手として考えるといいでしょうね。
でここでですね、
はい、
もしかするとこの結論から話すアンサーファーストというのを聞いて、
はい、
まあ、確かに今みたいな流れで、まあ、話先に結論を言った方がいいよねと思う、
はい、
と思うんです、
はい、
ただ一方でなんかこうそんな結論から先に言って、
はい、
なんか全然会話も楽しめてないし、そもそも結論から話すってなんだかいいんでしたっけっていうのを思うのも少しあると思うんですね、
は
い、
うん、
だからそこら辺がちょっと今日誤解のないように、
はいはい、ね、
結論から、まあ、話すとこうなるから、
うん、
まあ、ストレスなくない会話ができる、さっきの情報の共有が、はい、前提が出来上がるからいいということなので、うん、
はい、
まあ、そのあたり特に日本人は、
はい、そうです ね
結論から話すっていうのが、
はい、
そんななんか面白くないこと
そう、
ね、っていう思いもあるんじゃない
か
と思うんですけども、
はい、うん、やっぱりこう日本の言語的にも、うん、文化的にもこう曖昧にしておくのがいい、奥ゆかしいとか、
うん、ね、
なんか皆まで言うなみたいな、
はい、
そういう感覚もあったりするので、うん、結論を的確にスパッ とやるのってなんかきつくないですか、
ね、
はい、こう厳しく
そんな声も聞こえてきそうですけど、うん、
ですね、
うん、
でそこはまずこの情報の共有、
はい、
というところでまずベースをですね、うん、理解をしていくと、
はい、
そこまで含めて理解ができると。
そうですね、
はい、
スパッと言いたいことだけ言って去るみたいなことではなくて、
はい、
結論から言うと、
はい、
あ、まあ、結論を先に話すと、まあ、こういう いいことがあると、はい、正しく理解する。
そうですね、うん、でまたあえて結論から言わない方がいい場面もあるという、うん、でそれはじゃあ情報の共有に関してどうなってんだろうっていうのも、まあ、まずは基本を押さえた後でそんな話をしようかなと。
まあ、稲川淳二けね、結論から言ったらまずいですもんね。
はいはい、怖い話。
はいはいはい、いきなり結論言っちゃう。はい、まあ、そういう特殊なケースはちょっと置いておきますけど。
はいはい、
まあ今その分かって使う、使わない時も、はい、まあ、分かってあえて使わないというようなことも、はい、まあ、あるということですよね。
そうですね。はい、
でそのズレをなくすというのが結論から言うということの一番大事なところである、
はい、
相手とのね、
相手と話し手と聞き手がまずですね、情報を共有してから、例えるならば同じ土俵に乗ってから話をする、
はい、何の土俵、会話の土俵なのか分からないというのが、ね、相手にとってはちょっと失礼ですね、
はい、自分だけ分かっていて相手が分からないという状態で長々話をするとストレスかけますから。
そうですね。
はい、
はい、ということで、まあ、あの質問、さっき質問にこう答える時とか、まあ、報告する時とか、はい、相談する時とか、
はい、
まあ、そういういろんな場面があると思うんですけど、うん、まあ、必ずそういう伝わる土俵っていうのを作っておけば、
はい、
先ほどの上司の人も、
はい、
ね、ある程度こういう結論なんだなっていうのが分かった上で聞いていれば、
はい、
まあ、そこまでは起こらない。
そうですね、うん、土俵に乗るとか、うん、こう共通の伝わる土壌を作っておいて、
うん、
でコミュニケーションをするとか、そんな捉え方ができるかなと思います、
うん、そうですね。あの会議なんかでも、
はい、
これはあるんじゃないかなと、
うんうん、
あの永遠に続く、ね、
はい、
打ち合わせとか、
はいはい、いつ終わるか結論が出ない、
そう、
うん、
まあ、結論これに向けて話してますっていうね、今日はこれを決めますっていうのが分かっていれば、
はい、
まあ、長くなってもまだいいと思うんですけど、
はい、
これは何を今日やるんだっけ、
今日何の、
はい、な、決めるんだっけ、これはただのなんか事前の話だっけみたいな、
はい、
そういうのって結構あると思うんですよね。
なんか時には、うん、何曜日のこの時間は会議をすることになっている、うん、決まってるから集まってる、うん
うん、定期ミーティングみたいな、
はいはい、もう何の話をしてるのかさっぱりわからない、
うん、そうですね、
はい、
で時間が来たらじゃあ そんなとこで、
はい、
うん、それもね、あの1対1ではないですけど、
はい、
今日はこれを決めますってすっぱり言えば、
はい、
まあ、そこに向けてじゃあこれ決めなきゃいけない、
はい、
まあ、ここも今日は判断しなきゃいけないっていうね、みんなで共有できますからね、うんうん、
そこですよね。このアンサーファーストという、まあ、直訳すれば、あ、最初に答えを言う、
はい、
ということですが、こう答えという日本語にすると、
はい、
ちょっと狭くなってしまうかなと、うん、もう少し広くして、うん、まあ、今ずっと結論をって言ってますが、
はい、
結論とか、あ、大事なポイントから言うと、
うんうん、
質問をされたらその答えという意味では一番アンサーファーストって使いやすいと思いますが、うん、
はい、
を言えばちゃんと聞かれたことに答えなさいよみたいな言い方はされずに済む、
うん
うん、答えから言う、ポイントから言う、結論から先に言う
ということ、
はい、うん、少しこう広く捉えていくとアンサーファーストいいんじゃないかなと思います。
そうですよね。まあ、それがこうフェアな話し方というか、
はい、
まあ、スムーズな話し方につながるんではないかと。
そうですね、
ね、相手が分からないのを、
はい、
知っていながら、
はい、
まだこれは話さないぞ、まだこれは話さないぞって言って、相手がちょっとこう、ね、話しづらそうにしてる、
困
ってるっていうのを見ていながら、
はい、
こう話さないっていうのは、
はい、
まあ、フェアではないな。
そうですね、
うん、
さっきの上司を怒らせちゃったケースも、
はい、
先にこれ言うと怒られるからという、うん、この自分のメリットのために隠したわけですよね、はい、でそれをちゃんと開示した、うん、見せた上で、
はい、
こう話をしていけば、そこまで上司はその結果に対して怒らなかったと思うんです、
うん、
多分そのこらーってこう激しく怒ったのは、
はい、
その結果、例えばクレームをこじらせてしまったとかっていう結果に対してではなくて、純粋にその ですね、今の話し方で怒られると思って話し方を隠しましたって、うん、そっちに怒ったんだと思うん
ですよね。そうですね、また同じようなことがあったら
また繰り返してしまう、
今度は報告もないかもしれない、
はいはいはい、
ということで、まあ、起こったってことですかね。
そうですね。
なので、まあ、アンサーファースト的思考というか、
はい
はい、もうこれ結論から言うバシって言うと少しね、はい、なんだろう、きつい感じがしますけど、
はい、
そういう相手と同じ土俵に立って情報を共有するっていう考え方、コミュニケーションの姿勢っていうか、はい、そういうことですよね。
ですね、うん、アンサーファースト的思考を持って、
はい、っていうことです、
ね、はい。
ではそのアンサーファースト的思考がですね、
はい、
できていない症状、
はいはい、
どういう状況だと、
はい、
その思考ができていないかと、アンサーファースト的思考ができていないか、
はい、
っていう場面があるんですけれど、
そうですね、
はいはい、まず一つ目がですね、
はい、
話が長い、
うん、はい、
自分だけ話していて、はい、なんか話が長くなってる、
はい、
コミュニケーションキャッチボールができていなくて、
はい、
やたら長い、
はい、
その時は、
はい、
もう結論も言ってないし、
そうです、
アンサーファースト的思考が全くできていない、はい、
これ、自分で結論が分かっていないっていう可能性もありますよね、う
ん、ああ、自分が迷走している、
はいはいはい、もう分からずにとりあえず喋っていて、はい、で目的地が分からない、
うん、
そのうち何の話をしているのか分からなくなったという可能性が、
はい、もあると、
はい、だから結論からパシッと言えない状態で話し始めると長くなる、
うん、そうですね、自分一人で話して長く話しているという時には、はい、要チェックですね。
そうですね、はい、アンサーファーストを心がける、
はい
はい、
で2つ目がですね、
はい、
話が飛ぶ、
うん、
はい、行き当たりばったりの思いつきな感じで話している、
はいはい、これはやっぱりその目的地ですよね、うん、結論というのはまあ話の目的地ですが、これを話してがちゃんと分かっていないで話してるから、うん、途中で何か思いつくと、うん、そっちを自分で拾ってしまう、
はい、
以前に幹から枝を出して、
はい、
でその枝からさらに枝を出してしまうと分かりづらくなる、うんうん、戻りづらくなるという、
はい、
だから一旦幹に戻してからまた枝を出すのはいいっていうのがありましたが、はい、そういうことですよね。
そうですね、
枝の先からまた別の枝に行って、うん、でっていうのがどんどん飛んで飛んで飛んで、
はいはいはい、これね、まあ、一人でもちろん飛ぶっていうのもダメですけど、
はい、
飛ばしてしまうっていう人もいますからね、その相手の話を全く違う方に飛ばすっていう、
はい、これちゃんと聞いていないで、
はいはい、そうそうそう、
自分の思いついた方向にポンと、
そう、うん、
はい、
そういうちょっと広がりもあって、まあ、ちょっとことはずれるかもしれないですけど、
うん、
まあ、そういうのもありますね、
はい、
3つ目、
はい、
話が抜ける、これ自分の中には全て分かっていることなので、はい、
うん、
情報として提供しなければいけないんですけれども、
はい、
抜けていてそれに気づいていないと、
これは結構あると思いますね、
うん、
自分の中ではもう、まあ、結論まで分かっている場合ですけど、
はい、
ちゃんと 1,2,3,4 と10まであるので、
うん
うん、この4,5 この辺飛ばしてもつなげられるんですよね、
うんうん、
でも相手の中にはないので、
ね、
1,2,3 まで来て 4,5 を飛ばされてしまうと、うん、あれ今抜けてないか、
うん、でちょっと予想して補足してこれってこういうことなんだよね、
はい、
あ、そうですよ、そうです、
はい、うん、とちょっと話ちゃんと飛ばさないで、
うん、
飛ばすっていうのはさっきのこう他へ飛んでいっちゃうのと違って、
はい、
こう抜けてしまうというですね、はいはい、
これも、アンサーファースト的思考ができていない症状の一つと、
時にそうですね起こりやすい、
は
い、
4つ目、
はい、
黙り込む、
うん、
これはですね、
はい、
思考を共有しようとせず、うん、自分の頭の中だけで思考を進めてしまう場合、
はい、
ね、
これはですねコミュニケーション能力の差で非常にこう如実に
分
かるなという、はい、のコミュニケーションがすごくできる人って、 今自分で次の言葉がパッと出ない、何か自分の中でこう考えなきゃ答えが出せない、うん、今フェルモードさんから何か質問問いかけされてパッと出せない時に、はい、それですか、ですね、いや実はずっと迷っていたんですけど、うん、そろそろ決めなきゃですよね、うん、というふうに、で今このそれですか、いや迷ってたんですけどね、というのは、自分の中でやってる、
考えてる、
はい、うん、でそれによって答えに近づくものでも何でもない、
まあ、言ってしまえば言わなくても情報量とすれば、
はい、いいことなんですね、うん、で自分で最後に答えにたどり着いてからフェルモンドさんに答えを入って渡す、うん、でそれだけでいいはずなんだけども、でもちゃんとこうフェルモンドさんがこう質問をした後で、しばらく待ってていいのか、
はい、
それとも次回に答えるってことなのか、それとももう聞かないでってことなのかいうのが分からない状態で放置されると居心地悪
い、
はい、なので自分の中の思考をちゃんと口に出して共有するんですね。
それは結構ありますよね。
でこれを自分の中だけに引きこもってしまうと非常に困らせてしまうと、でこれ相手が上司だったらそれこそ怒ることが、なんとかあって質問された時に、
はい、黙っちゃってる、
でまた重ねて質問されても、はい、それについてまた考えて、
は
い、って言ったら、はい、どうしたらいいかわからないですよね。
ですね、
はい、うん、でしかも最近そういう振る舞いが増えてきているらしいんです、うん、こう若い世代
でちょっと怒ろうもんなら、
はい、
今考えてるんだからっていう、
はい、
反応もあるでしょうし、
はいはい、ですね、
うん、
その時に本来こうやり取りをする、
はい、
ということでコミュニケーションをする必要があったのに、そんな考えてる最中にさらに声かけられたって、うん、っていうのが
なりますよね、
はい、で特にこう中学生高校生ぐらい小さい頃にそれをやってこう認められてきちゃった、
うん、
学校の先生に質問されて答えがよく分からなくて考えてるとという時に黙って考えていても、そうすると、うん、分からないかななんてまた助け舟出してくれるんだけど、はいはいはい、まだで本当はこう別にふてくされてるわけじゃなくて、はい、うん、本気で真剣に考えてる、
うん、
でも旗から見たらうつむいて無表情でぼーっとしてるだけに見えると、うん、そうすると先生はどうしたらいいか分かんない、
はい、
で、まあ、他の子の手前これ怒ってもかわいそうかなと思うと、うーん、じゃあ隣の勝田
って言
って、
はいはいはい、
他に振ってくれて逃げられたと、
は
い、そうするとそれでずっと大人になっても仕事中に上司に言われても同じことやる、うん、だそこはコミュニケーションが大事と、
はい、
その答えそのものより、
うんうんうん、
さらに大事だよと捉えた方が、
そうですね、正しい答えを言わなければいけないっていうのに、
はい、
少しとらわれてしまう、
そうですね、
だから今自分がこの考えてることをリアルタイムで話すと、
はいはい、そうそうそうそう、
確かにコミュニケーション能力に長けた人は、
はい、
そこら辺がうまい、
そうですね、かといって、ね、もちろんずっと独り言を言い続けるわけじゃないですね、
はい、
その上手い人って、
は
いはいはい、相手が必要としてるかな、
うん、
相手に言った方が相手が快適かなと思うと出すし、別に必要もないのに、
うん、
で相手は別の作業に入ったのに、
はい、
隣でブツブツと独り言を、
はいはい、
だからこれはちょっとうるさいです、
そうですね、
はい、
これはその上司と部下みたいなちょっとこう上下関係があったりすると余計に出がちなのかなっていうのは思いますけども、
はい、
まあ、これも思考を共有しようというスタンスがあれば、ね、はい、もう
自然に
もう少し言葉がでコミュニケーションが進むかなと
ですね、
ですね、
はい、
はい、5つ目ですね、
はい、
はい、ほうれん草が足りない、
なんかポパイ、はい、報告連絡相談っていうことですね、
はい、はい、そうですね、
はい、
相手に伝わっているつもりだけど、
はい、
実は伝わっていない、まあ、これはね、 どこでも聞く話ですけど
ね。そうですね、非常によくあるんですね、うん、この相手に伝わってるつもりと自分は思ってるけど、
はい、
でも実際は、ね、言わなかったら、はい、報告しなかったらそれは伝わらない、
う
ん、
そうですね、はい、まあ、ほうれん草をしっかりしたと、
はい、
ですね、あと最後はですね誤解されやすい、
うん
うん、とことが多い場合、はい、うん、そのアンサーファースト的思考ができていないんじゃないかっていうふうに考えた方がいい
ですね。そうですね、
うん、
人とこう行き違いが起こりやすい、行き違いが多い、誤解されやすいという
のは、はいはい
はい、そう、この自分の頭の中にあることにしかないのに、
うん、
相手も同じものを持ってる、同じことを思ってくれているというふうに期待している、うんうん、
はい、
そう思い込んでいるというんですね、うん、だからそうじゃなくちゃんと伝えるんですね、うん、そこまで言わないとダメですかなんて、ね、
うん、
こうそんなの伝わってると思ってましたなんていう、はい、
う
ん、そのくらいは分かってくれてるんじゃないんですかとかです、ね、
はい、
そういうふうに言いたくなるけれども、うん、それはもうこうよく自己開示という言葉があるけれども、
はい、
うん、自己開示が足りないとこうトラブルの種になるという、うん、
これは結構ね、
はい、
まあ、ある例えばこう仕事で、
はい、
そのよく仕事の目的を共有しましょうっていうのがあると思うんですけども、
うん、
その目的が自分の考えてる一番最上位の目的と相手が考えてることが結構違ったりする、
うん、
だからそこら辺をしっかりこの仕事の目的は、
うん、
まあ、確かに1番もある、2番もある、3番もあると、
はい、
そこでこうみんなの思考を、うん、土俵に乗っけて、
うんうん、
でも今日は1番これを最優先の目的としてやりたいんですと、
はい、
なのででも2番も3番もあることも十分分かる、うん、でも1番の目的でこの仕事はやりましょう、
はい、
っていうような感じで進めれば、
うんうん、
まあ、分かってくれてるっていう感じもあるし、
そうです、
誤解もなくなる、
はい、
っていうことですね、
うん、
はい、ということでですね、アンサーファースト的思考ができていない時の症状、
はい、
話が長い、
うん、
話が飛ぶ、
飛ぶ、
話が抜ける、抜け落ちる、はい、そして黙り込む、
うん、
ほうれん草が足りない、
うん、
そして誤解されることが多いということですね、うん、まあ、こういった症状になっていないかということをチェックして、
はい、
ね、相手としっかり情報の共有ができているか、
はい、
ってことを考えたいなと思います、
はい、
途中で出てきましたけども、
はい、
その結論から言うアンサーファーストをあえてしないケースっていうのがちょっとありましたね、
はい、
はい、それはどういう場面で、
はい、ね、そこですよね、
はい、全て、ね、結論から言うっていうことでもないと、
はい、はい、うん、例えば、
はい、
オチを最後に言う落語とか、
うん、
これ最後のオチはこうなんですよって先に言っちゃったら、
ね、はいはい、
まあ、お笑いなんかも、まあ、全般的にそうですよね、
うん、そうですね、
はい、あとは小説、
はい、
小説の結末を先にですね、
そういうもの
は、それは、はい、その結末に至るまでのプロセスを楽しむというものなので、
はい、
先には示さないで最後に伝えますよという、はい、そういう持っていき方をするんですね、はい、推理小説なんかだったら、
まあ、そうですよね、
もう必須ですもんね、はい、うん、はい、
でも結構場合によっては、
はい、
犯人はあなただみたいな、
はいはいはい、
それでなぜあなたなのかを言うっていう、
はいはい、
まあ、ある意味アンサーファーストみたいな場合なんですけどね
そうですね、
はい、
その謎解きの場面だけを、
まあ、謎は最後に言うんですけど、
はい、本当の本当にアンサーファーストっていう、
うん、
そういう当助って言われるんだけれども、
はい、
当は倒れる、
うん、
助は叙述、
はい、
述べる叙述の叙、当助という当助法とか、うん、まあ、よく使われるのはそういう推理小説ミステリーなんかで当助ミステリー、
はい、
最初に犯人を教えてしまう、
うんうんうん、
本当の最初です、
はい、
この最後の物語の後半の終盤で探偵が犯人はお前だ、
うん、
そこから種明かしが始まるというのが大抵の、
うん、
このシャーロック・ホームズなんかでも、
はい、
本当最後の 5% ぐらいでしょうかね、
はい、
で犯人がこう
あの暴かれるわけですか、
ね、はい、うん、ではめて、うん、でこの逮捕まで手伝うっていうような、うんうん、でも冒頭で犯人が分かっているという、はい、の有名なのは刑事コロンボ、
ほう、刑事コロンボ、
はい、
懐かしいですね、
ね、はい、今はやってないんでしょうかね、
やってないと思います、あんま見ないですね、
はい、はい、そうですね、うん、私子どもの頃でしょうかね、うん、アメリカの、まあ、ドラマですよね、
はい、
で刑事コロンボはもう物語の冒頭で、
はい、
あ、日本でも、うん、古畑
任三郎、
あ、はいはいはい、はい、がそんなでした、
まあそうですね、
全部見たわけじゃないんですけど、うんうん、こう視聴者としてその物語を見始めるともう最初でこの人が犯人って分かる、うん、で、うん、こう なんて言うんでしょうね、うん、ストーリーの流れの中で、うん、こうどこで犯人が、うん、まあ、ヘマをやって、
はいはい、
でそれを探偵が気づいて、うん、こう犯人だと分かっていくっていう、でその途中で犯人がだんだん精神的に追い詰められてっていうのを描いてっていう、結構ドキドキする、
はいはい、
こう犯人にもこう
ちょっと感情移入
して、はいはいはい、して、はい、うわーバレそうみたいな、うん、そういう楽しみ方ができる、はい、進め方です、ね、登場法、
登場法というんですね、
はい、でこれの場合、うん、こうあなるほどなって思うのは、
はい、
その、まあ、刑事コロンボとか、古畑任三郎にしても、はい、そのいいところって、
はい、
犯人役に大物の役者、
はいはい、
芸能人を使える、
ね、古畑なんてまさにそうでしたよね、
うん、
ゲストで大物俳優が、
はいはい、
あなたが犯人ですかみたいのを、はい、持ってくるみたいな、
そうです、
ありましたよね、はい、
でこれを普通の順番でやってきて、この中で誰が犯人だみたいなふうにしていくと、
確かに
明らかに大物が一人、
はい、
であとはこの人知らない知らないという役者が、うんうん、でこの3人の中で誰が犯人か
したら大物で
分かってしまう、
そうですね、
だからそういうのを最初から明らかにしておいて進めていくというので、こううまいやり方、
ね、普通に考えれば初めに種明かしして、
はい、
何が面白い、ね、
ですよね、
展開できるんだろうかって思っちゃいますけど、はい、そんなこともないわけですね、はい、むしろないわけですね、
ですね、ね、それは本当にアンサーファーストで、
なるほど、
答えはこれですけど、
うんうんうん、
そこをに至るまでですね、
はい、
でそれを探偵が見破っていくまでのプロセスをお楽しみくださいっていう、う
ん、知ってても見たくなる
っていう、ね、はい、
はい、
そこなんですよね、
はい
はい、知ってて見たくなるのは刑事コロンボ、
はい、なんですかね、
はい、一回だけ見れば、うん、もう結末分かってるじゃんっていうのが普通の語り方の最後で犯人がやっと分かるというです、ね、うんうん、だそれもうまいですよ ね、
だから結論を見たいっていうよりかは、はい、そのプロセスを全て見たいって
こと
です
ね、
はい、面白いですね、
さっき落語を最後にオチがってありましたが、はい、うん、古典落語だったら最後のオチはみんな知ってるんですよね、
うんうんうん、
そうですよね、でも聞きたいっていうのも、これはそのオチが何だか知りたいわけじゃない、その演じ方を楽しみたいっていうことなんでしょうね、
その
アンサーファーストをわざと崩してあっても楽しめるケースっていうのもですね、古典落語のようにあれば、アンサーファースト先にアンサーを言っておいてその後プロセスを楽しむというものもあれば、でこの共通点は全部を楽しみましょうというこの共通の認識がある、
ね、まさにじゃあ情報を、
はい、
みんなで共有した上で楽しみましょうという、
はい、そうなんです、
そういうスタンスってことですね、
はいはい、これからちょっと楽しい時間を過ごしましょう、
はい、
で、最後にオチ言いますけど、
はい、
ですね、それまでわかるかなみたいに、うん、したらもう最後にちゃんと種明かしをすると、うん、オチを言うという前提で、
はい、
約束でスタートするわけですね。でも上司への報告はそうじゃないので、
うん、確かに
ね、できればこの 厳しい答え、はい、報告を言いたくないみたいな気持ちでずっと話を長引かせてしまうわけなので、はいはい、それはちょっとわけが違うよっていうことですよね、はいはい、
そうですね、まあ、このついね、上司を相手にすると隠してしまったりとか、
はい、
まあ、言わなくてそのままいければいいかなっていうのもありますけど、結果的に考えると、
はい、
全部言っといた方が、
そうですね、
短く済むかもしれない、
はい
はい、
先に言っていくっていう、はい、聞かれて答えるんじゃなくて、
そうですね、
はいはい、
ということで今日はですね、
はい、
話し方の基本である
ア
ンサーファースト、はいで、まあ、これは話す順番の話をしているのではなくて、
はい、
そういったアンサーファースト的思考の
考え方です、
ね、はい、お話してきました、
はいはい、
まあ、この情報やこの思考のプロセスを共有しましょう、
うん、
その上で会話を楽しみましょう、
はい、
そういうスタンスですよね、
はい
はい、ということで今年1年はですね、
はい、
この話し方のレベルを、
うん、
コミュニケーションのレベルを一段上げて
です、ね、
上げた話し方ができればいいかなと、
はい、
いうふうに思います。はい、では今日はここまでにしたいと思います、
はい、
本日はどうもありがとうございました。
ありがとうございました。